石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、はい、というわけで今回もと言いますか、
生放送で、
はい、生放送でお送りするという感じでございます。はい、ね、今までね使ってたスタジオとは別のスタジオになっているので、はい、だいぶね勝手が違うので
雰囲気もねきっと違って見えると思います
が、うん、大丈夫かなという感じがしますけどもなんとかね今日はねちょっとボリューミーな内容になっているので、
そうなんですよ、
30分に収まるかというところがねちょっと不安でもありますが、なんとかね、はい、頑張っていきたいかなと思いますね。
はい、はい、さあそんな今週の特集ですが、石川さん、
はい、この時期恒例となります NTT ドコモの2017年冬から2018年春商戦に向けた発表会で公開された新製品を紹介していきたいと思います。
はい、YouTube にチャンネルがありますので、石川つつむなどで検索、もしくは番組サイトや Twitter からのリンクで動画もご覧ください。
はい、それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
ドコモコレクション2017-2018新製品一挙紹介。 NTT ドコモは10月18日、2017年冬から2018年春に発売予定の新製品新サービスを発表しました。本日はこの発表会で紹介された製品をスタジオに用意していますので、新製品新サービスのレビューを石川さんにしていただきたいと思います。石川さん、はい、発表会には行かれたんですよね。
そうですね、はい、もう毎年恒例のことなので、ね、早めに行ってできるだけ一番前の席を取るというところで、まあ、頑張って取材してきましたね、
はいはい、
まあね、会場はいつもの汐留にあるホールだったんですけども、でね、まあ本当にこうかなりの人が入っていましたし、
はい、
で取材の関係者も非常に多かったというところで、まあ、盛況だったのかなというところでございます。
はい、
でまあ、今回ねやはりまあ発表した製品の数が非常に多かったので、うん、まあ、メーカーの人もいっぱいいましたし、でね、その中で結構ね数が多すぎてそれぞれね、はい、なかなかこう埋もれてしまうということもあったりしたので、うん、ね、今日はねできるだけじっくりとねご紹介できればなと思っております。
はい、それでは早速新機種のご紹介をしていきましょう。スマートフォンは全部で13機種発売されます。まずは来週に発売を控えておりますGalaxy Note 8です。
はい、はい、ね、こちらは以前も軽く紹介してますけども、10月26日にドコモから発売されることが決まっております。ね、まあ、3年ぶりとなるね、ノートシリーズというところでして、うん、やはりねペン入力 S ペンの入力をね待ち遠しく思ってた人も多かったのかなと思いますね。でまあね、画面サイズ非常に大きくなってますし、今のトレンドの、まあ、縦長というものになっておりますので、まあ、片手でもなんとか持ちやすく、でしかもまあ動画とかも見やすいというものになっております。
はい、
でね、やはりまあペンで非常に入力いろんなことができますけども、まあ、今回面白いのが、
はい、
手書きで書いたものを、まあね、LINE とか Facebook メッセンジャーで送れるという機能があったりしますので、まあね、その辺というのは非常に新たなコミュニケーション手段として、うん、まあね、結構盛り上がったりもするのかなと思いますね。
自由度も高まりますね。
はい、そうですね、うん、はい、でね、やはりこう今までねノート使ってた人からすると、まあね、待ってましたという感じですけども、で今までノート使ったことない人もぜひね触って試してみていただけたらなと思います。はい、でね、来週の放送にサムスン電子の方をゲストとしてお呼びする予定なので、はい、詳しい話はね、うん、直接その時に聞いてみたいと思います。
はい、じっくりと、はい、はい、 さて続いてはエクスペリアですが、今回は3機種発売になります。
はい、ね、ドコモとしてはね、エクスペリア、まあ、売れる機種だったりもしますので、まあ、相当気合が入ったフルモデルといった感じになるのかなと思います。
はい、
でまず一つ目ですけども、夏にエクスペリア XZ プレミアムといったモデルが発売になってますけども、こちらまあ新色として今回ロスト赤が追加されております。これね、非常に美しい赤でして、かなりまあ高級感のある赤というところでございます。ね、知り合いも、ね、夏にエクスペリア XZ 買ったんですけども、まあ、これを見て非常に後悔したと早く買いすぎたなみたいなことを言ってる人もいますし、はいはいはい、ね、できれば外装交換してほしいって言ってるぐらいだと思うん
ですけど、いや、すごい目を引く赤ですよね。
そうですね、
うん、
で iPhone もね、プロダクトレッドといった形で後になって赤出しましたけども、エクスペリアも出してきたと。でしかも高級感ってかっこいい。
いや本当に、
なのでね、これはこれでね、エクスペリア XZ プレミアム買うのを躊躇した人でもこれを買ってもね、いいのかなと。でちょっと背中が押されるようないい色合いなのかなと思いますね。しかもね、これ赤なんですけども、その電源ボタンだけ黒くなってるというところも、
はいはい、ね、
またね、ちょっとワンポイントでいいのかなというところでございます。
はい、
はい、で続いてまあね、こちらフラッグシップといいますかね、Xperia XZ1 というものになっております。まあ、こちらで言いますと、まあね、パッと言う、まあ本当に Xperia、ね、まさに Xperia といったデザイン感になっていますし、で、まあ、今回カメラがまあ進化をしていますので、例えばそのね、笑顔を検知して、ね、
はい、
あ、赤ちゃんの笑顔と思って撮った時にそれがね、パシッと撮ってくれたりですとか、
その瞬間を逃さず、
はい、瞬間を撮ってくれたりですとか、
はい、
そうですね、あとまあ 3D クリエイターと呼ばれるようなアプリを搭載していて、被写体をね、こう顔とかをね、こうずっとぐるぐるとね、四方八方から撮ると、
はい、
まあ、それが 3D クリエイターとして 3D のフィギュア作れたりですとか、
うーん、
あとはまあ SNS のアイコン作れたりというところでね、非常によくできてるかなという感じでございます。
はい、
これは昨日自分の子供で笑顔を撮ったんですけど、まあ綺麗に撮れて可愛く撮れるという感じなのでね、はい、これはおすすめかなというところでございます。ベストショットになってますから、ね、
あれ、この写真は違う、
これまさに、はい、私の子供ですね。
そうなんですか、はい、初めて見た、
はい、
かわいい、
はい、ございますよ。
はい、
はい、で気になる方は YouTube 見ていただければ、ね、
そうですね、ぜひ、
はいはい、でもう一つ、XZ1 コンパクトの方があります。
はい、
でこちらの XZ1 の方が 5.2 インチで、コンパクトが 4.6 インチというところになっております。で、ね、画面サイズとかバッテリーのサイズこそ違えど、まあ、CPU ですとか、カメラとかに関しては、まあ、スペックはほぼ一緒になっているというところなので、モーションアイカメラですとか 3D クリエイターとかも作れるというところで言うと、まあね、ちょっとガラケーから移行したいんだけどスマートフォンサイズ大きいよという人からすると、まあね、コンパクトサイズでいいのかなというところでございますね。はい、はい、
さあそして日本メーカーからもう一機種、富士通のアローズ NX です。
はい、アローズ NX ですけども、こちらね、大きな特徴としてあるのが、X ライダーと呼ばれるサイドのボタンになっております。
はい、
こちらね、電源ボタンにもなってるんですけども、
うんうん、
ここをねなぞることによって、まあ、スクロールができたりですとか、あとまあ拡大縮小ができるというものになっております。
はい、
はい、なのでまあね、いろいろとウェブページ見るとか写真見るとかっていう時に、
うん、
まあね、拡大縮小すると、まあ、非常に便利なのかなと。まあ、ちょっとねこれ慣れが必要といいますか、なったりもしますけども、
うんうん、
まあ、慣れたら非常に便利な機種になっているのかなというところでございますね。
まあ、ありそうでなかったですね。
そうですね、
うん、
これトントンってタッチ、ダブルタップすると拡大というものにもなったりするので、はい、はい、まあね、これはこれでね、ちょっとね目が悪くなってきたという人からするといいのかなというところですね。はい、でタフネス性能も向上していて、見る規格にも合ってるというところなので、これはこれでね、まあ、丈夫なスマートフォンというところで、うん、まあ、富士通をしてますけども、まあね、そういった、まあ、富士通の遺伝子は継承してるのかなと思いますね。
はい、はい、さあ続いては LG エレクトロニクスの、V30 プラス、こちらですね。
はい、はい、V30 なんですけども、V30 プラスなんですけども、もともと LG がグローバル向けに発表していたスマホが V30 なんですけども、
はい、
まあ、それのメモリーサイズが上がっているというもので、うん、V30 プラスというものになっております。はい、 今回LG としては初めての有機 EL パネルを採用しているというところでして、まあ、非常に、ね、色鮮やかな有機 EL ディスプレイになっているというところなのかなというところ、まあ、今のトレンドを抑えていて、まあね、長い画面の、まあ、片手で持てるサイズ感になっているというところですし、デュアルカメラを搭載していて、まあ、動画を撮影するときに動画のズームがしやすかったりですとか、動画をこうね、いろいろとエフェクトをかけながら撮影できるといった機能も搭載されております。あと、ね、Google の、VR プラットフォームであるデイドリームにも対応しているので、はいはい、デイドリームのヘッドマウントディスプレイ、ヘッドマウントのデバイスをつけると、まあね、デイドリームが見えますよという感じになっております。
はい、
で今回その、まあ、Google も LG も気合入っていて、そのデイドリームのヘッドマウントの、ね、デバイスを、まあ、プレゼントキャンペーンで配るということをしていますので、まあ、これはこれでね、デイドリームデビューするにはいい、ね、うんうん、端末なのかなというところでございます。
はい、
あとまあね、クワッドダックという、ね、まあ、ハイレゾ再生にも、ね、もうね、非常に高音質で聞けるようになってますので、うん、まあ、音も映像も楽しめるという機種になっているのかなというふうに思いますね。
はい、はい、LG 製スマホもう1機種発売されますね。
はい、はい、もう1機種、ね、ジョジョの奇妙な冒険が連載30周年を迎えるということで、はい、5年ぶりにジョジョスマホが発売されるという感じになっております。こちらね、今回はちょっと実機等々、まあ、このスタジオではないんですけども、12月以降にまた詳しい情報が発表されるというところなので、まあ、それもチェックしていただけたらなと思います。
はい、はい、LG さんはね、過去にもゲストに来ていただいてるので詳しくお話聞きたい。
そうですね、 LG に関してはまた詳しく聞きたいなと思いますし、今回ね、もう一機種実は LG あったりするので、はい、その点で言うとね、はいはい、若干こう LG 祭りになってるかなというところでございます
あ、そうなんですね。
はい、
はい、さあどんどん行きましょうか。
はい、
石川さん、お花の調子大丈夫ですか？
大丈夫です、はい
はい、続きまして ZTE 製の M です。非常にシンプルな名前ですね。
はい、今回、まあ、M かなり、ね、一般メディアも飛びついたといいますか、うん、まあ、注目を浴びているスマートフォンなのかなというところでございます。はい、まあね、パッと見でよくわかるといいますか、2画面のスマートフォンというところでね、昔メディアスダブルというのをドコモ出したんですけども、はい、まあね、それに続く、まあ、2013年出したんですけど、まあ、4年ぶりに、まあ、2画面スマホが帰ってきたというところでございます。まあ、2画面なので、まあ、片手でも持てるし、うん、あと、まあ、2画面にするとそれこそね、D マガジンとか本が読みやすくなるというところもあります。はいはい、あとこうやってね、こうちょっと開いた状態にしてこうやって机の上に置くと、
うん、
みんなで動画を見ると、こっちに前にいる人も後ろにいる人も動画を見ると、
同じ動画を映せるんですね。
う
ん、
同じものを再生できるというものになってますので、はいはいはい、まあね、これはこれでも面白いのかなというところですね。はい、ね、同じものが再生されると、同じものが2つの画面で再生されたりもしますし、まあ、別のものを再生することもできる。なので、まあね、LINE を見ながらメールする、ごめんなさい、LINE を見ながらメールするとか、あと、地図を見ながらメールの返信書くとかっていうような、ね、はいはいはい、使い分けができるというところで言うと、それはそれで面白いものかなと、
ね。近くで持ってる人いたらついつい見ちゃいますね、ここ2画面。
そうですね、まあこれね、まあ目立つことは間違いないので、まあね、早めに買って電車の中で自慢しながら使うとかっていうのは面白いのかなというところだと思いますね。
はい、
結構ね、そんなに値段も高くならない、なんで2画面だから20万というわけではなくまあ値段もね、そこそこ手の届く範囲内に入っているということのようなので、まあね、これはこれで注目なのかなと思いますね。これドコモが主体で作っているので、はい、本当にこうドコモのブランドの M ということで、ドコモが実際にこれ、まあ、企画したんですけども、ただね、日本で売るだけではなく世界で売りたいということもあるので、アメリカの AT&T とか、ボーダフォンとかに売りに行って、で実際にまあ採用されて発売されるというところなので、うん、まあ、日本初のグローバルスマホとして出ていくというところなんですって。やっぱりね、世界の携帯電話会社も、ね、うん、いろんな、まあ、やれサムスンだソニーから端末買っている中で、うんうん、やっぱり結構横並びになるわけですよ。
はい、
ね、日本でもドコモ、au、ソフトバンクってね、同じような端末のラインナップしかないですけど、
うん、
っていう中でキャリア主導で出すと、まあね、他のキャリアにはないスマートフォンとして売れるので、うんうん、まあ、これはこれでね、 まあ、個性としてお客さんを取っていけるというところでね、
はい、
まあね、かなりいろんなキャリアからは注目されているという感じになっております。
はい、はい、さあ、そしてディズニーモバイルからも新機種がリリースされています。ディズニーモバイルオンドコモです。
はい、
はい、
先ほどもちょこっと触れましたけども、はい、LG 祭りということで、まあ、実はね、これもディズニーモバイルも LG が作ってるというものになってあります。
はい、
はい、でね、まあ、ディズニーモバイル、まあ、非常に好調ですけども、まあ、そんな中でもかなりね気合が入って、また今回新モデルが登場というところでございます。なんかあのね、来年2018年ミッキーがスクリーンデビューしてから90周年にあたり、
へえ、
ウォルトディズニー社の設立からも95周年ということでの、
そうなんですね、まあ、
そう、特別モデルというところでの、まあ、ディズニーモバイルというところでございます。
もう背面も可愛いですもん。
そうですね、まあ、背面がね、それこそあのキラキラと光っている感じになっていますし、
一目でわかる、
はい、で、まあね、ミッキーとミニーもいますし、ね、シンデレラ城っぽいのもあったりもしますし、この周りにキラキラしてるところにもね、ミッキーのマークがあったりというところで言うと、
うん、
まあ、ミッキーファン、ディズニーファンからするとまたね、欲しい時代ができたのかなというところがありますね。うん、で、まあ、はい、とにかくディズニーモバイル入ってるコンテンツが豊富だったりもしますし、
うんうん、
あと、まあ、カバーが結構ね可愛くて、
はいはい、
カバーつけると丸く開いていて、まあ、そこが時計になってると、でそこのデザインもいろいろ変えられるというところで言うと、まあ、とにかく可愛いスマホと、
いろんな工夫がされてますね、
うん、ところでね、やはりこう、うんうん、女性の気持ちを捉えてるのかなという気がしますね。
はい、
でなんだかんだ言ってね、ディズニーモバイルずっと出し続けてたりもしますし、
そうですよね、
うん、なのでね、これで言うとまあね、いいんじゃないかなっていう、
リピーターが多いというね、お話もされてましたもんね。
だと思いますね。あと、まあね、指紋認証とあの機能もあったりもしますので、ね、この辺はまあ LG 譲りというところなのかなというところですね。
はい、はい、さて、ここからはドコモビズ対応製品4機種をご紹介していきます。まずはシャープアクオスセンスです。
はい、アクオス、ね、まあ、今回、はい、アクオスセンスとして、まあね、安いモデルなんですけども、まあね、機能はしっかり搭載してきているものを出してきております。
はい、
で、まあ、以前のモデルアクオスエヴァの後継機種に近いのかなというところもありますけども、イグゾーディスプレイになり、さらにフル HD 化というところで、ラムは3ギガで指紋認証にも対応しているというところで、うん、安くて機能充実といった出来になっているという感じですね。
はい、
まあね、あのドコモウィズシリーズに関して言うと、まあね、この間の昨日の、この間の発表会で終わりましたけども、
はい、
2モデルで70万台売ったという話を社長、はい、吉田社長がしていました。
はい、
なので、まあ、メーカーからすると、まあ、よく売れる、
うん、
いいシリーズなのかなというところと思います。うん、
はい、
なので、まあね、シャープとしても相当ね気合を入れてスペックを上げてきたというところもありますし、
はい、
ね、そんなところで言うと、ね、今まで出してきた富士通、うん、さらにはサムスンと、まあね、激戦になるのかなというところ、ね、ウィズとしては選択肢が広がって選びやすくなるというところがあるのかなと思いますね。う
ん、はい、はい、続いては ZTE 製造のモノです。
はい、モノもね、はい、この番組ゲスト来ていただきましたけども、モノとして、まあ、新作が登場したというところです。はい、はい、前回は、まあ、4.7 インチモデルというものでしたけども、うん、今回は5インチに大きさが上がっているというところでございます。で、ラムも2ギガから3ギガへアップというところ、
うん、
で、まあね、過去にのモデルでも人気のあったそのマナースイッチ、こうね、横を切り替えることによって、
うんうん、
ハードのボタンでこう、ね、切り替えることによってマナースイッチが切り替えられるというところもありますし、
うん、
あとね、ストラップホール、まあ、携帯ユーザーからすると、ね、欲しいストラップもちゃんとあるというところでございます。で、あとね、他のスマートフォンが USB Type-C で充電するのはまあ最近トレンドになってますけども、うん、これはまあ従来通りの、ね、マイクロ USB で充電するというところなので、
はい、
まあ、この辺もまあね、かなり初心者に振ったものになってるのかなというところでございますね。
はい、
まあ、ほんとこうシンプルで使いやすくなってるというところが一つポイントなのかなと思いますね。う
ん、はい、
はい、
続いては富士通のラクラクスマートフォン Mi です。
はい、でシニア向けスマートフォンもドコモウィズの対応製品というところでラインナップされております。
はい、
今年2月に発売されたラクラクスマートフォン4と同等の機能を持ちながら、まあ、安く購入できるとドコモビズ対応製品になったというところが特徴なのかなというところね。ドコモユーズに関しては端末の割引はないですけども、毎月1500円ずつ引かれていくと、
はい、
でしかもそれが2年ではなく、まあ、ずっと引かれていくということもあるので、うん、まあ、長く使える機種というところで言うと相性がいいのかなと思います、はい、で、まあ、発表会でも言ってましたけどもね、やっぱりシニアの人というのは、まあ、そんなにスマートフォン買い替えないと、
うん、
そうですね、27ヶ月以上買い替えない人っていうのはまあ圧倒的に多いということなので、うん、やはりね、一度買ったらずっと使い続けると、でしかもやはり富士通なので、まあ、長く持つと、そんなに壊れないというところでも、はい、まあね、ずっと1500円割引を受け続けるというところではいいのかなと思いますね、う
ん、はい。そして最後はギャラクシーフィールの新色です。
はい、ギャラクシーフィールですね、はい、こちら、ギャラクシーフィールですけども、新たにオーロラグリーンという色が
綺麗ですね、
はい、追加されております、
うん、
なので、まあ、非常に美しいですし、うん、ね、他にはない
そうですね、
いい色になってるのかなというと、
夏に出てもいいぐらいの色です。
そうですね、うん、なのでね、ちょっと遅すぎるかなって気もしますがただね、これはちょっと店頭で見ていただけると、うん、まあ、その色の良さっていうのは分かるのかなというところですね、
はい、
うん、はい、ね、まあ、来週サムソンの人来ますけども、
はい、
ね、売れ行きの状況とかも聞いてみたいかなと。結構ね、
はい、
ドコモウィズシリーズの中ではスペックも高いということもあるので、うん、結構売れてるらしいという話なので、
はい、
詳しく聞ければなと思いますね。
はい、というわけでスマホの新機種一気にご紹介してきたんですけれども、お時間の都合で残りのタブレット2機種一緒にご紹介します。まず一つは富士通のアローズタブ、そしてハーウェイの D タブですね。
はい、
はい、
まあね、タブレットも今ね、 iPad が盛り上がってきつつあると、また復調傾向にあるという中でありますが、はい、まあ、Android のタブレットも頑張ってますよというところでございます。
はい、
ね、アローズに関して言うとペンがつくようになったと、ワコムのペンがつくようになったので、まあ、ペンでいろいろ書けますよというふうなものになってますし、はい、あと D タブに関しては、まあ、防水にもなったというところなので、まあね、これによって、まあ、お風呂の中でも使えたりもするかなというところでございます。というところで言うとね、まあね、タブレット iPad だけでもなく Android もありますよというところなのでね、
はい、
しかもね、ワンセグ見れたりとかする機種もあったりもするのでね、テレビを見るという使い方もありなのかなと思いますね。
はい、
はい、
とにかくかなり数が多い、なんかもうスマホカルタできそうなぐらいですね、これ。
そうですね、まあね、冬だけではなく来年の春までの新製品だったりもするので、まあね、年明けてから発売のものも多かったりもしますし、
はい、
ただね、まあ若干多すぎると言いますかね、こんだけあると選びにくいのかなっていうのは正直な感想でございますね。
確かに迷っちゃいますね、
うん、ね、ハイスペックなものもね、相当いいものも揃ってますし、一方で手軽に使える安い機種というのもあったりすると、
は
い、いうところで言うと、まあ、自分がスマートフォンに何を求めているのかというところをまあ、ね、しっかりね、判断して買うべきなのかなと思いますね。
はい、あと同時に新サービスの発表もあったということですけれども。
そうですね、はい、今回ドコモは、まあ、カーシェアみたいなこともやり始めますよという話をしています。まあ、ドコモのユーザーであれば、それこそ近所のレンタカー屋さん、うん、あとカーシェアだけではなく、
はい、
一般の人が使ってない時に貸し出すみたいな、それを借りられるみたいなサービスも始めようとしています。
そこまで、
ね、まあ、アメリカではよくあるようなサービスなんですけど、果たしてじゃあ日本で、うん、ね、その使ってない時に車を全然知らない人が使うことに対してみんな抵抗はないのかなっていうのは
確かに
正直気になるというか、
そうですね、
うん、ね、ドコモはどこまで本気でやるのかなっていうところがね正直あるんですよね。
一旦やってみようって感じなんですかね。
じゃないです、まあね、アメリカでは流行ってるからやってみようかなみたいな感じだったりするんじゃないですかね、うん、とは言いつつもね、やっぱり普通のね人は多分平日乗らないので、まあ、平日貸したいと思うんですけど、
ね、う
ん、とは言いつつも平日車乗りたい人ってそんなにいないような気がするしね、なんか学生さんが乗ってもなみたいなところもあったりすると思うので、
あ、
この辺ね、どれくらいの人が使うのかっていうのはね、
保険の問題とかもいろいろ
ありますからね、気になりますね。増代さん的に何か気になった今回製品とかってあったりしますか。
そうですね、まあいろいろありますけど、ちょっと私はやはり来週ゲストに来ていただく、まあ、サムスン、
はい、
ギャラクシーですかね。
ね、ギャラクシーに関してはね本当にこう久しぶりと、まあね、うん、去年悲しい事故があったこともありますので、
そうですね、
ね、まあ、ちゃんとした製品になってるのかとかね、あとペンが実際便利なのかというところもね知りたかったりしますので、来週詳しく聞きたいなと思いますし、
はい、
これだけね新製品が出ていろんなメーカーが参入しているということは、これだけゲスト呼べるっていうことなので、
そうですよね、
はい、これ年内年明けはねしばらくゲストの調整に困らなくて済むなっていうところがね、
あとは空いてるかどうか、
そうですね、空いてるかどうかだけなので、ね、ちょっといろいろと一つ一つ呼んでいきたいなと思います、ね、
いや本当ぜひ楽しみにしていただきたいと思います、はい、というわけで石川さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上特集ドコモコレクション2017-2018新製品一挙紹介でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。さあ石川さん、
はい、
まあ、生放送ということでお送りしましたけども、はい、いかがでしたか。
そうですね、喋ってる間に途中でどんどん鼻水が出てくるっていう結構最悪なコンディションになってしまいお聞き苦しいところも多々あったのかなというふうに思いますけども、
いえいえ、
なんとかね30分終わりそうだなというところで今ほっとしてますね。
石川さんの鼻の調子に対するコメントは結構目立ちますね。
いや、そうですね、まあね、はい、本当にスマートフォンが防水でよかったなっていう、ね、ところに尽きるかなというところでございますよ。
そしてラニーがいつの間にか別の場所に移動して
るっていう、そうですね、なかなかねここね、使いにくいなっていうところがね、中継には、ね、向かないかなと思いますけどね。
いやいや、まあ、今後ねこのスタジオでお送りするということなので、
はい、
また
改良してくれるなと思いますね、
はいはい、というわけで石川さん来週なんですけど、
はい、来週はサムスン電子さんをお呼びして、ね、来週発売になるギャラクシーノート8について詳しく聞いていきたいと思います。
はい、ぜひ楽しみにしていてください。ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。 Book now.